本日は、11月の25日日曜日午前のお題をやっていきたいと思います。本日はエペソ書の1章の10節から見ていきます。時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも、地にあるものも、一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。ということですね。天とか地は、これは例えが使われているというふうに思います。天地は何度も言いましたように、アブラムの子孫がね、住むところとして、教会の例えではないだろうかと思います。そして、キリストにあって一つに集められるということですね。で、一つの建物が集められるように、そういうことですね。あの時、どうぞ、我々もその一つのはずなんですけども、どっか、これはいらないとかですね、これは間違って入ってきたことだとか言って、捨てられることがないようにですね、求めていきたいなというふうに思います。で、イエス先生、私たちは彼にあって御国を継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆、実現される方の目的に従って、このようにありかじめ定められていたのです、ということです。ここで書いたね、一つは、御国を受け継ぐって、まあ、これは KGB では御国と書いてないんですけど、ただ財産を受け継ぐってことですね。だからどちらにしても、我々は、財産を受け継ぐってことが、たびたび聖書の中で、皆さんが目が開かれてるのは、書かれてるんですよ。で、例えばね、イサクもアブラハムの全てのね、持ち物を受け取ったね、アブラハムの持ち物なんて言ったって、羊だとか牛とか大した、もう都会に住んでる私とは何の関係もないと思うかもしれませんけども、例えであって、我々は、天の父の、財産を受け継ぐっていう言葉はですね、たびたび言われてますので、今度から見ておいてください。ただ、本当に関しては、ただ、警戒がありますよね。なものは、軽視しちゃうっていうことですね。それは例の、ヤコブとエソーですよね。エソーは長子の特権ね、本来ならそのままもう寝てても入ってくるものを軽視してですね、売り払ってしまったって長子の特権ですね。それは赤い、だからその赤いスープを飲ませてくれと言って、そして売ってしまったんで、エドも赤いものと言われたんですね。エドムは黙示録の中で7つの教会に出てくるんですよ。知ってましたか？サルデスっていうのは赤いものって意味なんですよ。でサルデスってなんとプロテスタントの傘です。皆さんどこに属してるカトリックでしたっけ？プロテスタントだったらちょっと危ない、気をつけないといけないですね。だから私はこう理解してます。だからプロテスタントにいて、典型的なプロテスタントとして、みんなが信じているような歩みをして、でみんなが信じているような教理を受け取っていくと、そうすると結果としてどうなるかというと赤いものになるから、結果として、長子の特権の受け継ぐものを受け継げないっていう可能性あるかなと思ってるんですよ。なので、エヴァって言ってちゃダメですよ。結局は何ですか、プロテスタントですとかね、と言ってても、危ない可能性ありますからね。だから、やっぱり、どっちかというと何つの教会で言うとフィラデルフィアがポイントがあるみたいですけどね、まあ、それはまあ名前はどうでもいいかもしれませんけども、実質ですよね。名前はそうだとか言って実質がついてない人なんですけど、ただ警戒は覚えておいてください。わざわざ買い物って書いてあるのはただね、子供の CS の、ね、時のお話で書いてるんじゃないですよね。で CS で紙芝居とか作る、よく子供に分かりやすいためにいろいろ工夫するんですけどね、紙芝居作るのはいいんですけど、でもなんか子供のお話みたいに思ってしまってですね、自分のこととリアルと関係ないと思ってしまう、それまた違うかなというふうに思われます。どちらにしてもそういう罠はあるってことを覚えてください。後で泣いて後悔したエソですね、でもダメだった、聞き入れてもらえなかった、そういう、それは単にバカな野草だなと思うかもしれませんけども、人の振り見て我が振りに合わせっていう言葉ありますか。聖書の言葉ではありませんけどもただの言葉ですけども、それって他人事にいつも思えないんですね。後で泣いたけども、それは泣いて後悔しかダメだった、なんか絵草を読むためなんかドキッていう気がするなぜしませんか、そういうするんですけどね、絶 対こういう人出てくると思いますけども、それが皆さんでないように気をつけておいていただきたいというふうに思います。そして10節ですけどもね、御心にご計画のあの皆実現される方の目的に従ってって書いてあるんですけども、これは主ご自身なんですけども、まあ主の目的のためにですね、いろんな事柄を主は実現されるし、また働かれる方だって、そういう意味の言葉ですね、十一節のことですね、御心によるとかってことですね。だから、まあ、言わんとしていることは、主が働いて我々のうちにいろんなことをなさせますけども、それは、主が、意図してくださっていることを実現するためにいろんな事柄を起こしたり、あのまたはね、あのこの経験させたり、そういうことをある意味神様は配慮の中で起こすということですね。先ほど姉妹のね、大変な証を聞きましたけども、でその不満も分からないではありません。イエス様は10時間6時間、私は3日間、まあ、片方はでも10時間かかってますからね咳も大変って大変だけど、それ時間で比べるもんね、あるからちょっと分かりませんけど、そこのところは私は何とも言いませんけども、まあ、不満も分からないではありませんけども、ただやっぱりこの言葉にそうならばですね、やはりいろんな言葉の中に主の働きがあるってことですね。だから、うん、眠らせないでとかね、そういうことの中にもやっぱり何かあるかもしれない。で我々も我々で結構大変な時もずっと過ごしてきましたけども、やはりそれね、なかなか家にいられないから朝5時から外店に外へ行くとか仕方なしじゃないですけどね、それもでもやっぱり計画の中にあったからと思っております。のでそれでね、ちゃんと想定が身につけばいいじゃありませんか、祈りがねつけばいいではないかなと思うんですよ。だからあらゆる言葉ね、これを見て分かることは、ここではっきり分かることは、いろんな働きの中に、ここに書いてある皆実現される目的、方の目的って言われるんです。英語ではワークとか働きって書いてあるんですけど、いろんな働きとか起こってくることには主が働いているということは、そういう意味はニュアンスですよ。だから、良いこともそうですけど、悪いこともやっぱり神様は主がその深い配慮の中で起こしていることなんですね。だからそのような視点で物事を見るということと、また全て起こってくることはね、悪いことはみんなもうこれただのサタンのことが何の意味もないとかね、言って切り捨ててしまうことと違うだろうなというふうに思います。ので、場合によってはね、一割の人とかね、顔があっても挨拶しない人とかね、そういう人も含めて、いろんな中に感謝は働きあるかと思いますので、このことを捉えていきたいかなというふうに思います。で、私もこれは感じることがあります。例えば、今まで起きたことってね、損だったなとか失敗だったなと思ったことをみんな益になってます。例えば私はいくつもの教会をね、不本意だったんだけども、結果としていろんなところを回ってきました。福音派もいましたし、またブラザーンケアとかいましたし、ヘントコスゲームとかいましたしね、いくつかあったんですね。でも、本来はそれ私の本意とするところじゃなかったんですけど、でも今こんな働きをするようになって、やっぱりいろんな教会のいろんな問題点とか神様に言って、そういうことに関しての働きをするようになって、これは益になったかなと思っています。だから起きてくることの全てにはやっぱり益になります。まだね、何度も言ってるんですけども、某、出版社が話だけあったんだけど本を出版引き受けてくれませんでしたけども、今思うとそれ全く益だったかなと思ってます。やっぱりそれがきっかけなかったね、いつか本を書こうと思ってもね、いつかいつかで多分終わりますよね。そういうことってありませんか。だけどね、本当になんかそういう出版社のね、社長さんと電話話したもんなんで、まあ、向こうも必ず出すとは言いませんでしたけどもやっぱこれ出さないで一生懸命書かないとそもそも見てこられないと思って一生懸命書きましたけどね。でそういうことなかったらやっぱりできなかったかなと思うんですね。まあその後語られます。だから起きてくることは全て全て、まあね、結局そこで出してもらえなかったからダメだったとか損だったって言っちゃうとそれきりですけども、でもこの御言葉にすれば あの、御心のために岩本側に関して主が働くということを、御心を実現するために主が働く、あらゆる全てのことに関して主が働くって書いてありますので、どうぞこのことを捉えてください。あの、良いことも悪いことも、の裏にも、主の働きがあるということは、大いにこの言葉は正しく御言葉から見ていきたいというふうに思います。で、12節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちは神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。13節、またあなた方もキリストになって真理を言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、それを信じたことによって約束の聖霊を持って主を御されました。真理の言葉を信じたことによってって13節書いてあるんですね。で、キリストの言葉は真理なんですけども、しかし、あの、それを信じたか信じないかによって、あの、受ける報いというものとか、または、あの、結果が異なります。で、信じるっていう言葉なんですけどね、これは、あの、なんか信じるっていうとなんか知的な感じがするかどうか分かりませんけども、KJV ではこれ、あの、信頼するってことを使われたんです、信じるというね。だから、キリストの言葉を信頼するということですよ。そういう人には恵みがあるということを書いたんですよ。で、あの、で、人間だってそうですよね。あの、信頼してくれる人には、あの、恵みを施したいと思いますし、また信頼してくれないで疑うばっかりの人には、ちょっとなんだかなって、ちょっと、あの、距離を置きたくなってしまいますよね。資金年以下で恐縮ですけどもね、あの、私もエレミアという名前を奉仕してますけどね、人によっては全く信じてくれない人もいるわけであります。カルトだとかいたんだとか言ってですね、昨日まで一緒にやったのに、もう、あの、厳しさを返すようにしてですね、の人もいるわけですね。まあ、それはそれで文句は言いませんけどね、やっぱりちょっと人間としてはちょっと正直思います。でも、まあ、そんな私でもね、一緒に、あの、別にエレミアを信頼してるわけじゃないんですけども、まあ、神様の働きを信頼して共にやってくれる人、やっぱりちょっとそれでは対応、やっぱりちょっと正直人間として気持ちとして違いますよね。それと同じように、あの、もう、いや、場合によってはそれ以上に主も、あの、自分の言葉を信頼してくれる人、しない、してくれる人とくれない人で、やっぱり対応とか受ける恵みっていうのは、こう、全然違うということをぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思います。で、あの、主のことを信じて我々は進みます。そして、また、あの、例えばね、例えに関しての言葉を私は信じました。そして、イエスは例えによらない以外で語ることはなかったっていうマルコの4章のことを全く信じました。だから、場合によって仲介してる、そっちの方を信じたわけですよ。信頼したわけですよ。たとえ、ね、また、あの、掲示してくださるっていうことを信じたわけです。だから、仲介者買わなかったんですよ。それは私の信頼の行為ですよ。まあ、場合によってお金をけちったって言えばそうかもしれませんけども、あの買わなかった、買えって言われたんですけどね、まあ、それいつも下がってるわけじゃないです。その時はやっぱりどうしてもなんか精霊がそう違うぞっていうような感じだったんで、やっぱり買わなかったんですね。それは、信頼は見事に、あの、答えられました。だから、ね、昨日今日話してますけどね、内輪の話で恐縮ですけども、音声だけで聞いてる人何のことか分かんないかもしれないですけども、あの、レマンタなんか最近、あの、10本の角、アメリカの10本の角に関して開かれてきたんですね。そして、今朝も起きましたように、我々の今理解ではこうです。あの、10本の角っていうのは、これアメリカから起きてってくるんですけども、あの、蘇った10本の角と、ダニエル書7章24節に書いてありますので、やっぱりアメリカなんか大戦争か大戦争か起きるでしょうね。そこから、その後アメリカは銃の区域に区分されるって、そういう計画が立ってるって、もう1970年、あの、ニクソンかぐらいの時からもうそういう計画になってる。カッティングエイジってアメリカ の、 あの、ホームページに書いてありましたね。で、昨日見てきましたけども、で、しかもで、別途これはアジェンダ21って言って、あの、国連の計画ですけどもね、世界を10の区域を開けると、これも、もう30年も40年もぐらい前からガーッとそういう計画が進んでるんですね、ベッドね。で、2つの話が1つになるんですよね。で、黙示録を見るときに、黙示録13章では、この獣の10本の角は10の冠を持ってるって一言が言ってるんですね。わかんないですね、この言葉ね。10の角はわかるんですよね。これ 戦争だろうと思うんですけどね、冠は分からなかったんですね。なんで冠って出てこないんだろうって、なんかでもスッと分かってるわけですね。これはあの説明しましたように、あのそれぞれやっぱり今の計画では結局アメリカが計画の世界を治めるようになるんですけども、アメリカの今の50州はあるけども、それがその戦争後でしょうかね、10の区分に分けられる。それぞれ一つの区分がそれぞれ世界の一つの区分に対してね、一つの区分、例えばアジアだったアジアはね、アメリカの一つの区分を抑えて、ヨーロッパ2番がヨーロッパだったらヨーロッパはまた2番の区分がね収めるって、そんな感じで、だから冠ってついてるんだろうと思われます。まあこれも確定ではありませんけどね、そういうふうに見えるということですけど、でもあのなんかそんなふうな感じがしますね。エレマントを皆さんに話してみましたが、おおむね正しいんではないだろうかというのには伝えましたけども、で何を言いたいのかというと、御言葉に信頼していくときに、やっぱり主は生きておられる方なんで、我に対してあの信じて信頼に関して恵みが来るということであります。でだから御言葉を信じて信じないで大きな違いが来るということですね。信じることを信じたことによってということですね。それによって聖霊の約束の聖霊をもって承認されましたって書いてあるんですね。だから、我々が神のことを信じる信じない、信頼する信頼ない、信頼する信頼しないでは大きな差が出るってことを覚えてください。私も神のことを信じたこと、信頼したことによってやっぱり自分の知識とか頭の良さとかそういうのともう全然関係なしに啓示が与えられたりね、恵みを受けますけども、皆さんは神のことを信じて、しかも神の言葉っていつも信頼しづらいんですよ。私もね、さっき言った盾を理解するって時は、盾の理解を最も言いづらい時にそういうことが来たわけですよ。進学校でね、霊的な解釈はダメだって何度も言われたんですからね、これ以上言うと追い出すぞっていうのそういう感じだったんですけど、そういう時にそのことをじゃあ神の言葉の方を受けるか信じるのかねえ、そういう方針に従って追い出されないために、そういう霊的な解釈って例える解釈をやめちゃうのかって厳しい時ですけどね、そういう時にね選択が来るんですよ。でもやっぱり信じた人に恵みが来るってことを覚えておいてください。そしてもう一つはですね、約束の聖霊をもって承認をされましたってことです。だから、物事にも、承認とかですね、反抗っておりますよね。うちによく宅急便来るんですけどね。宅急便したら品物くれるんですけども、必ず反抗を起こしてるって言うんですけどね。もう、反抗はなんかなくてもいいんじゃないかって、やっぱり反抗絶対必要ですよね。本当に信じて、向こうの会社としてもね、お客さんでも、本当に届けたんですかってね、講談地の青山さんが確かに持ってきました、これ、ハンコありますって言うと、ああ、確かに行ってきましたねってことになりますからね、承認なんです。で、我々聖霊は十四節、私たちが御国を受け継ぐことの保証なんです。だから、我々は、御国の受け継ぎ、また主の財産を受け継ぐようになりますけども、その時に保証のハンコがあるってことです。わかりやすければ。で、いざという時ハンコのあるなしって決め手になりますよね。ありますよね。ね、私の契約って言うと家賃の契約書ぐらいしかうちに対しては契約書ありませんけども、ハンコのあるなしで全然違いますよね。つってね、1000万円のね、部屋の売買だろうと何だろうとですね、ハンコは全然違いますね。で同じように我々も後に本当の、我々は天の御国に入るとか御国を受け継ぐっていうことは、目に見えない事柄なんで不安が起きないでもありません。あと本当にそれって約束を守ってくれるかどうか分からないです。それって分かんないなって疑い出せばキリがありませんよね。でも神様はその辺を分かって理解してですね、我々に聖霊をがハンコ代わりというと申し訳ありませんけども、ハンコのようにして印を押されているということなんですね。 そういう意味合いであります。ので、この言葉を、もあのあ求めて、いっていただきたいなというふうに思います。で、そうですよね。で、だから、で、反抗のあるなしでは違いますけど、だから我々にとって大事なことっていうことはですね、あの聖霊はお一人一人に与えられるんですけども、終末の日の問題っていうのはその与えられたはずの反抗はどっか行ってしまうというかね、反抗をされたその証書がどっか行ってしまうというかね、あの聖霊をないがしろにしたためにですね、聖霊がなくなっちゃうっていう問題なんですよ。例えば賢い花嫁と愚かな花嫁ってそのことを表していると思いますけど、そう思いませんか？賢い花嫁と愚かな花嫁の差って何ですか？これ油の問題ですよね。油は我々が散々学んできて精霊のことですよ。だからあのね、あなたはもう油がないから店に行って買ってきなさいって、あんた精霊を持ってないってことですよ。でこれ他人語じゃないんですよ。で10人のうち5人は愚かだけども、5人は賢かったけども、5人は愚かだった。いや、レムナントは残念ながら10人いませんけども、10人いたら、5人は賢いけども、5人は愚かっていう可能性あるわけですよ。まあ、そうでないことを望みますけどね。10人いて10人とも賢いことを望みますけども、一般的なこと言うとね、他人事ではないんですね。だからそれあの、そんなはずないだろうって言うんですけど、でまたあの変な距離もありますけどね、もうあのクリスチャンだったら聖霊はもう絶対あって、もうそれは絶対もう消えないんだとかね、でも聖書に書いてありますからね、賢い花嫁と愚かな花嫁ってそれですよね。それ以外どんな解釈があるんですか？何もないですよね。だからやっぱりちゃんと聖書の警告を真面目に考えなきゃいけない。だからそういう花嫁っているんです。これはCS で言うと笑い話みたいですけどね。愚かな、なんか用意の悪い女だなとかね。ダメじゃんと思って。私は絶対のことじゃない。でも書いてあることは実際に起きることですよ。だから、いざという時にこれ精霊が消えちゃってるクリスチャンっていっぱいいるだろうと思うんですね。で、そのような時代になってくるんですよ。これから、ヘブル書にも書いてありますよね。まして、この、自分が決められた聖霊を、嫌われたものとするものには厳しい罰が来るとか書いてありますよね。でそういう人はいるんですよ。でまたあの、また、バビロンのね、黙示録のバビロンの中では不貧困の葡萄酒って、これ葡萄酒って聖霊の例えですよ。だから聖霊と思って変な霊を受けたりする人いっぱいいるんですよ。トロントのリバイバルのビデオで見たじゃありませんか。精霊と思って喜んだけど、裏でその働き人がデーモンデーモンとか悪霊実は呼んでるって、なんかホラー話みたいだけど、あれ本当ですよ。冗談みたいですけど、あれがね、ただのフィクションならいいんですけど、ノンフィクションなんか恐ろしいですよ。あのビデオ見た時は私も立然としましたけどね。だからとのぐらい時代には来てますので、あの精霊を、きちんときちんと、我々は受けてるということからが、あの非常に大事なことであります。で、ただあのレメントの歩みに関しては非常に感謝のことですけど、先ほど言いましたように十本の角のこともそうですけども、あの主がいろんな啓示を、やっぱり聖霊が語らなければわからないようないろんな啓示があの明らかに開かれています。前回のね、その前のちょっと 2,3 回前のセミナーでも宮の崩壊、あ、宮で前回ですよね。その前には廃墟ってことが出ましたね。それその前には、ソドムやエジプトと呼ばれる都って語りましたよね。これってまさにそうですよ。今現れてますよ。なぜなら、アメリカの教会はもうどんどん同性愛を受け入れるようになってますからね。ソドムの最も大きなポイントは同性愛っていうことですよ。だから、教会同性愛を受け入れるって、これまさにソドムのポイントですよ。また、宮の崩壊ってね、ことを言いましたよね。これも啓示ですよ。でもソドムエジプトだって、でも他の教会はね、開かこうエヴァっていうことじゃないんですけども、聞きませんよね、ソドムとかね。でもそれは開かれてないんですよ。エヴァることもありませんけども、で宮の崩壊だってとんでもない恐ろしいことを書いてあるんですけど、それ宮の崩壊で、宮ってあの 宮の石って別にコンクリートとかね天然石とかそういうもんじゃなくて、それってエペソ書によるならば人とか預言者とかで隅の頭石はイエス・キリストですよ。だから宮の崩壊って恐ろしいことを予言してるんですよ。だからキリスト教会の土台である十二使徒の教えとかね、イエス最後にイエス・キリスト祖先であるイエス・キリストさえ取り除かれちゃうっていうのが来るってことですよね。で反キリストはその代わりに収まるってことですよね。でもこれみんな啓示なんですけども、見事に他では全く聞きません。だからこれって何かっていうと、これ聖霊の承認なんですよ。だからそういう意味では、心配することはありません。今のところはですもちろんだってエレミア全然違うこと言うかもしれないけど、来年になったらなんか聖霊消えちゃったのかなってないとは言いませんけど、今のところはね大丈夫かなって。だから聖霊が確かに与えられてる時に、やっぱり聖霊は啓示であったり知恵であったり教えであったりしてきますので、そういう意味ではありません。だから反抗有効です、今のところはですけどもね、こういう感じであります。だからどうぞ皆さんもそうなんですね、聖霊の意を持って後の日に受け継ぐものを神様がわざわざ保証してくださって、だからそういう意味では皆さんは紙に入った紙に押した判子はないかもしれないけども、もっとしっかりしたもの、聖霊の印が押されているということであります。だからそういう意味では心配することはないということですね。だけどもいいですか、繰り返しますけども、聖霊と思って別の霊をつかむって罠はいつもあるんですよ。これはよくよく気をつけてください。予言が出たなと思っても変な悪霊の予言だったりね、またはね、賢い羽目、夜から羽目ってこれ書いてあるんで、あるんですよ必ず。精霊もどきをね、受けちゃってる人って。愚か、それは愚かな羽目なんですよ。それは愚かであります。どうぞ、本当に皆様が、どんな霊に導かれてるかっていう、これは個々の問題ですからね。よくよく祈り、吟味し、導きを捉えておいてください。ね、それはよくよく捉えておいていただきたいと。思います。基本は祈りですよ。祈らないで聖霊に導かれる人ってないですからね。で、ということです。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちは主イエスキリストの神、すなわち栄光の主が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにということですね。で、この言葉も覚えておいてください。神を知るための知恵と啓示の御霊ってあるんですよ。で、あなた方に与えてくださいますようにってことは、ある人は与えられますし、ある人は与えられないんですよ。これは知識の問題じゃないんですよ。聖書をたくさん読んでるとか読んでないってことじゃなくて、そういう、知恵と啓示の御霊を与えられ、そしてそれによってはっきりと、理解できるかどうかっていう問題ですよ。ある人たちはそれをもって、神をはっきりと知恵と啓示の御霊によって理解しますし、ある人たちは結局文字の上でしか神を知らないっていう言葉があります。どうぞこのように書いている以上、ある人はこのような知恵と啓示が与えられ、ある人たちは与えられないんだと思ってください。で、皆さんがちょっと不安だなっていう時は祈ってください。知恵と啓示の御霊が与えられますようにってね、祈る人は与えると思いますね。だから変に見過ごさずにこれは求めてください。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の伝道の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにって書いてあるんですよ。で、知ることができますようにっていうふうに書いてあるってことは、心、ね、知ることがまだできてない可能性あるんで、エピソードの人はで、心の目がはっきり見えるようになっていることはまだ今目が見えてない可能性があるんですよ。で、理解してない可能性があります。だからそのようにパウロは望み祈り求めているわけであります。のでこれは私たちのことに置き換えて、我々ももしかするとはっきりとこういうものを見てないからもう知れないなっていう謙虚な気持ちになって求めていってください。その時に、 変にエコジにならないで、または変にこのプライドを持ったりしないで、素直に幼子のように避難翻って幼子のようにならないと天の御国を見ることができないっていうんですから、幼子のようになってください。プライド持ってですね、何を持ってないのに持ってるのかもしれないでですね、そういう必要はありません。見栄えだけで生きてても仕方ありません。どうかもしかするとないかなという人はその謙虚に求めてください。そしたらもし毎日見てなくても見えるようになりますので、このような祈りに答えてください。そして生徒が受け継ぐものはどのように栄光に富んだかということをですね、生徒が我々生徒として歩んでますけども、今はね、はっきり言って他ある意味ではこの人が受けないような苦難も受けてますよ。または他の場合によっては他のクリスチャンも受けてないような苦難をわざわざのように選んでいるようにですね、さっきの証も大変な証だったんですけども、受けてますよ。で、これって多分こういう飯に入れなかったら入らなかったような困難を受けないでもないんですよ。でもそれはやっぱり単に別にね、嫌な目に遭いたくてそういう保証してるんじゃなくて、その先には報いがあるわけですよ。生徒を受け継ぐものはどのように栄光を取るかとね。生徒、だから我々はそういう意味では正しいクリスチャンというのはパウロもそうですけども、ある意味では、欲の深い人ですよ。こういう言い方でいいかどうか分かったんですけども、この世のものよりも後の世のものがずっと栄光に富んでるから安っぽいもので満足しないで、ずっとこの価値があるものを求めてるっていう、そういう意味では欲が深いですよね。うまく言えないですよ。まあそういう言い方でいいか悪いか分かんないですけどね。 でもパウロはそれを見たんですよね。だから生徒を受け継ぐものはどのような栄光を富んだのを見たから、彼はこのものをみんな捨てちゃったんですよ。で、彼も言ってますよね。もうすでにこれらものをね、全て損してしまったけども、これは知り合ったのように思うとですね、思うってですね。だからどうぞ我々もそういった価値観に入っていきたいと。別にやけくそじゃなくてですね、この世に何もないからしょうがない、手に期待するしかないって、まあ、それもいいような悪いような、なんか違うような、まあそういう正しいようなよく分かりませんけども、でも我々だってこの世のものをね、一生懸命求めること実はあるかもしれませんよ。教会なんか来ないでね、その間一生懸命アルバイトしたら1日1万円ぐらいになるかもしれませんけども、そうじゃなくってね、やっぱり生徒を受け継ぐべき栄光が見えてしまった時には、あんまりこの世のものにアクセスしないでそっちの方を求めるということです。で、これは本当に見えるならば皆さんの歩みが変わってきますし、また力点が変わってきます。やることに関してですね、こういう証がいいことは分かんないんですけども、私は高校を出た後ですね、一回仕事をしたんで、でもやっぱりなんか縁があってちょっと上の学校へ行くことになったんですね。間にもう3年も経ってね、しかもやっと入った学校も全然有名な学校でも何でもなくて、でした。で、そこを卒業してからやってどんなに立派なところに入れるとも思えないような学校だったんですけど、そこで私はその時その学校へ行く時ね、なんか神様はやっぱり学校行けって示すように、それ思ったんですけど、で祈ったら何を言ったらいい、学校へ行くのはいいけど何を勉強したいでしょうかと思って、英語っていうふうに示されたと思ったんですね。だけどそう思って英語の学科入ったんですけども、教会の方では忙しくてろくに勉強しませんでした。でもうね、それで3年4年となってきた時ですね、ある時今でも覚えたんですけども、私の学校はですね、某地下鉄の駅の近くにあるんですよ。都営線なんですけどもね、その駅に、学校に来る人はみんなその駅に行くんですよ。で、私はそのホームに人影もまばらないような何人かいるようなところに授業終わって帰ってた時ですね、英語を教えてくれる先生がちょうど駅の方もおられたんですね。年配の女性だったんですけどね、私の方が挨拶したんですけど、こっちは知ってるけどもね、で向こうは生徒いっぱいいるから いろんなクラスの先生が知らないんですね。で挨拶して、ああこんにちはって言ったけど名前も知らないでしょ。何も話すことなかったような感じなんですよ。でも一応この人生徒らしいから何か話してあげなきゃいけないと思ったらしいんです。先生はですね、優しい先生だと思ったんですね。で私がでその先生はこういうふうに言いました。一生懸命英語を勉強しなさいってね。そしたらそれで食べていけるからって。なんかもうちょっといろいろ言ったと思うんですけど、後のところ忘れちゃいましたけども、なんかそんなことを言ってくれたんです。他に喋ることはなかったのか、またよっぽど私が勉強しているように見えたのか、よくわかりませんけども、なんか言ってくれたんですね。で、その言葉はすごく声に残ったんですね。で、私は、ああ、そっか、ちゃんと勉強すればこれだけで食っていけるんだなと思ったんですね。で、で、ただ、自分の不安があったわけですね。大した学校じゃないし、で英語を勉強してって嫌ってほどね、学生にもいるし、これで本当に食っていけるのかなっていうかね、どう学校出た後どうしたらいいのかなとかいろいろ思ったんですよ。でも、なんかそれで、英語をやっていけば食っていけるような気がしてきたんですよ。で、見えてなかったんです。その将来って見えてなかったんですね。でも、なんとなくちょっと見えたような気がしたんですね。で、それに一生懸命その後私は、まあ、学校時代はあんまり勉強できなかったんですけども、学校がね、社会に出たと思うんですね。引き継いで何でも勉強しておりました。いつかきっとそうなるんだってね、先生も言ってたし、言ってたしと思ってですね。で、受け継ぐものとかね、見えなかったんですよ。でもそれは、だんだんだんだん確信になってきたりして、しました。で、実際にそれは実現しました。で、私は一緒に、学校医者したみんなそれ途中で挫折しました。もう全然関係ない仕事を選んでね、英語とは関係ない仕事をやってたんですけど、私はしつこくやってたんですけども、ある時からやっぱりそれで食べられるようになって、でも、その後ね、この府中の某、会社の中で、やっぱり英語に関係した仕事を二十数年やってましたけどね、その給料を合わせたらもう億は稼いだんじゃないかなと思います。英語に関連してですよね。だから先生が言うと楽しかったなと思いました。ちゃんとやれば食えるわよそうだったなということを思いました。だからと思います。でそういうことが良い、なんかの証になるか分かんないんですけども、言いたいことは神によって18節、あなた方のこの目がはっきり見えるようになって、神の召によって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかということをですね、知ることができますようにということです。だから、見えないんですよね。我々、場合によってはね。だから、一生懸命奉仕しないんですよ。まあ、別に奉仕するためのメッセージじゃないですよ。さあ、ケンヘルマーという人サボってるからちょっと葉っぱをかけようと思って、そういうわけで喋ってるわけじゃないですよ。だけど、レムナントで小さい奉仕をするしないって大したことじゃないんですけども、問題は、ポイントは、ちゃんと見えるかどうかです。生徒を受け継ぐのはどのように栄光を取るのか。本当に見えたら、クリスチャンの意味が、ビシッとなるし、ブツブツブツブツ文句言って、応じたりとか、まあそういう人はいませんけどもね、なんてね。いろいろ疑問持ったりね、しないんですよ。私は疑問持っておりませんよ。英語の時もね、疑問持たないで一生懸命やりましたけど、今、全くクリスチャンの意味疑問持ってません。だから文句今言わないでしょ？言わないですよね。また原稿が来たとかね、やってられないとか言ってませんよね。まあ実はかけて家で行ってたり、娘で行ったりとか、なんか聞いたりするかもしれないけど。まあそれ、どっかで見てるんですよね。生徒の受け継ぐものは。なんか、言わない人も、どっかで確信となってね、やばい、これ絶対やってった方がいいってね、やっぱり違う、受けるものは全然変わってくるとかね、見てるんですよ。だからやってるんですよ。別に誰にも、強制されなくても。誰に褒められなくてもですね、誰も褒めてくれませんよ、私一生懸命やってもやらなくてもね。でも何かっていうとこのね、もうクリスチャンの夢さ、もう祈りはサボるとか、読み込みはサボるとかですね、もうとかですね、もう奉仕もにね、全然もう避けるとかね、見てない可能性がありますね。だからこれは強制することではありません。だけど、見ると見ないと違うんですね。それは、 私の場合、さっきの英語の場合も、私もどっかで愚ぼげが自分はまだ実現してないけど、見たら、それって本当に実際そうだったんです。同じように、皆さんが愚ぼげながらこれ見れるってことって大事ですよ。で、実際にそれ実現しますよ、後の日に。実現します。あーってこう、あーそうだ、あの時にね、エミアになんかもう、口で騙されてるような気がしたんだけどまあ一応やっといてよかったなってサボりにサボって他の教会もっと楽な教会があるからそっちへ行きますとか言わないでよかったなとかね言う日が来ますよきっときっと来ると思います。それはねこの世だけの問題じゃないんですよ。で、ユセス神はその全能の力をキリストの知恵に働かせてキリストを死者の中から蘇らせ、全戦場においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものを、ではまあすみません、ニュースでちょっと言い忘れましたけども、神の力がどんなようなものかということを知ることはできますようにと言われているように、その神の力によってキリストを蘇らせたわけですね。で、同じように我々も、蘇ることができる。死者の力を蘇り、どんな罪とかね、問題なんかであっても蘇るということであります。22節、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。だから、二次性、すべての支配、権威、権力、主権って、これ、霊的な、事柄のニュアンスがあるんですよ。そういうふうに聞いたことあるんです。支配、権威、権力、主権。だから、さっきの赤字にもありましたように、霊的な事柄が大いに皆さんに影響を与えてます。で、そういう霊の、との戦いに入っていかないっていうのは、まだちょっと人間的なことしか見えてないと、まだちょっと、レベル的にはまだね、入るべきだとか入ってないと言いますけども、で、デートの戦いが入るときに、本当に、ああ、これはもう、すごい力だなっていうのを感じます。だけど、でも、ここではっきり、その上に、このキリストを立てられたというので、どうぞ我々は、この戦いにおいて、今は勝利を得てないとしても、いずれ以降必ず勝利を得るということを覚えてください。なぜなら、一切もう上に立つ頭であるキリストがですね、キリストの足の下に一切従わせられているわけですからね、どうぞこの歌は実現することを覚えてください。23節、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方を見せておられるところです。だから一つは、満たす方って、まあ、聖霊であり、またキリストですよね。だからキリスト、聖霊が見せておられるところが、教会だということであります。で、教会がキリストの体だっていうときに、どういうことかっていうこと、このニュアンスをね、話して終わりにしたいと思うんですけども、教会はキリストの体だというときに、はっきり知らなきゃいけないことは、キリストは頭ですけども、教会のキリストは頭ですけども、でも頭だけでは歩くこともできないし、歩くことも走ることも、手を使うこともできないわけですよね。だから、ある意味では何もできないということです。で、このことは覚えてください。だから教会って非常に大事なんです。すべての教会、キリストの御心を行うのはみんな教会によってなされるっていうはっきりした言葉があるわけですよ。まあ、こんな例がいいかどうか分かりませんけども、絵をね、とてもいよいよ絵を描くことに星野富弘さんっていう人がいるんですけど、名前聞いたことありますか？この方はですね、一般の、本屋さんなんかに売ってますよ。星野富弘の絵ってあるんですけども、その人はクリスチャンなんですけども、学校体育の先生だったんですけどね。で、なんか模範演技かなんかしたときに、頭、脊髄打っちゃったんですよね。それでもう全然、頭から上以外も全く体動かなくなっちゃったんですね。だから、車椅子で寝たきりになっちゃった人なんですね。で、でも、その人が口で、絵を描くんですけど、その辺、ね、また花ねとかすごくいい詩が書いてあって、それで有名な人なんですよ。群馬県にあるんですけど、富弘館っていうその美術館みたいなのもあって、我々も行ってきましたからね。すごいたくさんの人がバスを連れて見に行ってました。だからそういう意味では結構ね有名な人なんですけども、 で、星野と皆さんはだからそんなように首から上動かないから全然手足も何もね、あれもこれもできないんですけどね。でもその本、星野と皆さんの中で本を読んでたら結婚することになったって聞いたんですよ。ちょっとびっくりしましたけども、あのやっぱり偉いって言ったら怒られちゃいますけども、やっぱり使命を感じた女性の方がおられて、その方が結婚して、でその方が、まあ、富裕さんの手足となってね、今と働きます。そうするとね、富裕さんが絵を描きたいって言ってもその人がいろいろ手伝ってあげたりとかすることができるわけです。そうするともう、あの彼は繰り返した方がとても動くことができます。でそういう例えで分かることは分かりませんけども、教会のキリストは頭ですけども、頭だけでは人間は、ね、歩くことも手を使うことはできませんと同じように、あの主は非常に謙虚なお方であって、自分でね、あの体もあの頭の部分も全部やることできたかもしれないんだけど、でも教会に体の部分をあの任されたんですよ。だから逆に言うと、教会が何もしなかったらキリストの働きって何も進まないんですよ。これは非常にあの神様の謙虚なことだと思うんですね。だからで逆に ね、 あのね、手が全然関係ないものを持ってきちゃったりね、コーラって言ったりね、なんかお酒かなんか持ってきちゃったりね、でよくないですね。だからそういう意味であの我々が正しく主の御心を行うかどうかで、あの神様、主の働きって全然変わってきます。で、そういう意味で、あの主の声をちゃんと聞いて、そして行っていくときに、我々はキリストの体として、主と同じ報いを受け、また恵みを受けるんだということを覚えてください。だから、そういう意味で、レムナントでは、ちゃんと頭であるキリストの声を聞くということを、一生懸命分からながらも、求めようとしています。でその時いろんなことがだんだん分かってきます。あの一つはね、エレミヤの部屋のメッセージずっと書いてましたけどね、去年ぐらいまで書いてましたけど、ね、やっぱりちょっとパソコンがバーンって止まって、データが見れなくなっちゃって、で、神様、主の一体語りかけてないのかなっていろいろ聞いてた時、やっぱりちょっと働きが変わってくるっていう方向へ見ました。で、これは主の声を聞いた結果であります。で、出版とかね、働きができました。で、また、今示されているのはね、英語圏のも、同じようなね、あの、そういったアメリカの事柄とか、書いてきたり、またカリウル祭りだとかね、教会の廃墟とか宮の崩壊とかね、これは日本のクリスチャンにもそうですけども、これ欧米の人に向けても書いてきた。これは何かというと、みんなあのエレミから出たことは、ありません。そうではなくて、頭であるキリストがどのようにしたいかということがですね、我々は手足ってあれ体なんで、主の言われることを行ってくる。で、主の言われることをちゃんと行って忠実に行うならば報いを受けます。で、仕事でもそうですよね。優秀にした人とかね、休まない人とかね、それと優秀賞とかね、いろいろ、給料が増えたりします。そうですよね。だから、同じように我々もそうなんですね。だからどうぞ、このことは正しく正しく理解しておいてください。本当に謙虚なことだと思うんですけども、主は頭ではありますけども、体ではありません。で、あらゆる手とか足とか、あらゆるこの奉仕に関しては、教会である我々が握ってるんですね。で、レムナントはレムナントで担ってるパートがあるんですよ。全てのことはもちろんやってません。我々これだけの小さな教会ですからね。だからでも、特に週末の時に関しては、明らかに我々は体として手とか足としてこのことを明らかに任されています。ので忠実に行っていきたいと思います。で、ポイントは我々の考えを示すっていうんじゃなくて、主が何を言われたかってことです。だから予言も非常に大事なんですよ。予言のことを文句言う人もいますけどね、予言を通して主の御心がはっきり示されてきますからね、どうぞ勘違いすることはありませんように、どうぞ主の言われたですね、ポイントを正しく捉えていきたいというふうに思います。じゃあ以上で終わりにしたいと思います。